エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
東急ハンズがカインズに買収されてハンズになった昨今でございますけれども、
お、
最近いかがお過ごしですか？
と、まあそうか、確かにどっち取るって言ったらまあ
まあね。
どっち残すって言ったらハンズか。
もちろんそうですよね。うん、
カインズハンズって言いづらいからだろうね、多分。
ああ、そう。だったら混ぜてハインツにしちゃえばよかったんじゃないかっていう。
それは違うもん売ってそうだし。カインズ、カンズみたいになっちゃうもんね。
ああ。そうだね。最初の C は読むんですか読まないんですかみたいなやつですよね。
なんでフランス語っぽいんですかこの店だけ。みたいなまあ、内容は変わんないならいいっすけどね、別にね。
店は残るらしいですよ。
ちょっとどうなるのか見たい。ねえ。ちょっと見ていたいけど。
はい。
だんだんなんかアイデアグッズみたいなのがさ、なくなっていくのかなみたいな
とか。ああ。まあその辺は王様のアイデアに任せるってことで。
ああ。結局あっちがね、復活したからね。
そうです、そうです。
そんな昨今ですけども、うん、携帯を使ってると、こう、ポップアップ広告が結構あるじゃないですか。
お、
最近。
はい。
最近なのか前からもありますけど、
はい。
どうにもあの罰が小さすぎるよねっていう。ふざけるなっていう。
あ、あるある。
ちょっとね、画面が、だからまあ私がね、使ってんのがこの iPhone でも SE なんでね、ちょっと小さめなんですよね。
そうですよね。
そうするとね、これは、なんだろうね。なんか、これ用に押すやつ持ってなきゃ無理だな、みたいな。
ああ、タッチペンとかはね。
そう、なってきてるんで、これ、一種の詐欺なんじゃないのかなってね、やっぱ思いますよね。
あれですよね、昔からあるパソコン向けの悪質な広告がそのままスマホに来てます。
そう
ですね。やり口が同じですもんね。
これに関してはさ、もうちょっと法律で罰のさ、直径とかを決めてもらいたいね。
丸の面積をね。
そう。
うん。
画面の 5% 以上みたいなさ。基準を。
結構でかいなっていう、ね。うん。
いや、だって、押し間違っちゃうもんね。
ね
え。どう？まあ、もうない、あとさ、まあ、いわゆるそのね、ポップアップしてるわけじゃないけど、その記事の中に挟み込まれるみたいなやつも、うん、まあ基本あのエロ漫画とかじゃないですか、エロゲーとか。
なんか変な漫画多いですよね。
これは、例えばその、なんか電車の中でよくさ、
うん、
何でしたっけ、あの、何エアーだっけ？エアポッドじゃなくてなんだっけ？勝手にこう、
ん？
あの、相手に共有できる。
あ、エアドロップのことですか？
エアドロップと、大して変わんないよねっていうさ。
あ、
エアドロップでこう、いきなり、こう、バーンって出るのと、
うん、
まあまあ、似てるっちゃ似てるしね。
そう、だからその、例えばヤフーみたいにちょっと広告を規制してるとこだったらいいですけど、
うん、
そうじゃない、スポーツ新聞のウェブサイトとかだと、変な広告出たりしますもんね。
案外、俺真面目な記事読んでんだけど、みたいな時あるんだよ。なんかさ、なんか文脈がずれるぞ、これは、みたいな。
ああ。
なんかあるよね。いや、なんていうの、その、確かに、まあ、日経新聞の中に出てこないんでしょうけども、
うん、
元々の媒体がちょっと緩めだったりするとさ、
そうそう。
記事がいくら硬くてもさ、
うん、
出てくるのは、おそらく媒体によるからさ。
ちょっと全体に引っ張られるからね。
そう、だから、たまたまね、その週刊なんとかの中の、すごい社会的なさ、うん、価値の意義のある記事を読んでたとしてもさ、
はいはい。
あ、この人やっぱあれ読んでんのね、みたいになっちゃうわけですよね。結構、なんか規制しなくていいんだっけって思ってくるよね、あれ。
なんかその、記事の中に入ってる単語を拾って広告を出したりするじゃないですか。
ああ。
だそういうので、関係ない、ちょっと変な広告が出たりするんですよね。
ああ、じゃああれだ、なんか、競泳水着の素材画みたいな結構スポーツ科学みたいなの読んでると、ちょっと、そっちのエロいのが出ちゃったりするわけだ。
もう出ちゃうかもしれないわけですね。
ああ。
うん。
いや、なんかちょっとさ、テロに近いよねって確か思うよね。エアドロップテロに近いよなと思っちゃうよね。
ねえ、だって急いでスクロールしなきゃいけないもんね。
で、また押しちゃうわけでしょ、そのスクロールしたつもりが、って。
で、押しちゃうと、お前押したっていう履歴からまたそれをおすすめされちゃうからね。
そうそうそうだ。
うん。
ちょっとね、結構ひどいなっていうか、もう少しなんか、もう少しなんかあってもいいんじゃないって思うけどね。
そうだね。うん、少なくともその、自衛すると見られるサイトが減るからね、相当。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
だから、なんすかね、ちょっとその、誰だよね。
はい。
一回ちょっとこう、ぼやかしてるぐらい。 押すとよく見えるみたいにすれば。それはさすがに、みたいな。なんか見たくて押したでしょっていう。
そう。長押ししたら見れるみたいなね。
ああ、そう、そういうのはいいかもね。
うん。
なんか、そのね、なんかこう、選んだっていうことがないとみんな納得感がないじゃないですか。
そうなんですよね。
うん。
それは昔からさ、その、電車の前の席の親父のスポーツ新聞がエロいみたいなさ。
ああ、そうそう。
そういうのはあったわけですけど。
うん。
こっちの本当に目の前に表示されるから非常に不愉快ですよね。
しかもまあ、我々ならいい、まあまあいいけどさ、興味がないわけでもないからと。
うん。
すっごい真面目な人とかだった場合、本当困っちゃうよね。
そうですよ。最悪子供とかだったらもうどうしようもないですからね。
うん。
あれ、広告はペアレンタルコントロール聞くのかね？
いや、聞いてないよ。
聞かないよね。
おそらく。
その、例えばサファリとかがさ、ブラウザーがペアレンタルコントロールで特定のウェブサイト見れないよとなったとしても、すり抜けて見られるウェブサイトに広告貼ってあったら終わりですもんね。
そうだね。
うん。
いや、だからもうちょっと規制をちょっとしないと、
うん、
だ昔で言うさ、なんだっけ、あの、
はい、
ジャロとかさ、まあ、ありましたけど、今更もうさ、テレビの CM とかじゃないねって感じがするよね。その見張るべきはね。
でもネット見てると結局みんなテレビ見てますよね。
あ、そっか。じゃあ、うん、いいのか。
だけど多分、そのネット広告全般に関するそういうガイドラインみたいなのはいると思いますよ、少なくとも。
いや、そろそろいるでしょうね。
でもそうなると、じゃあどっから18禁だみたいな話になるんですよね。
ああ、
このウェブサイトは18禁ですみたいなさ、
ああ。
そういう認証が必要になっちゃうんですよね。
またあの、あれだ。
はい。
あの、のれんみたいな、こう、バツみたいな、こう、手が出てくるやつになるわけだね。例のマーク。
あ、あれくぐった後ろっていうことにしないといけないわけですよね。
そうか。まあまあ、実はそこくぐってればさ、さすがにこのコンテンツは、電車で見ようとは思わないじゃん、みんなさ。
ああ、そうです
よね。やっぱりそこの確かにゲートは必要だよね、なんかね。
そうですよね。それをマイナンバーで認証ですよね。
うん、ああ、そうだね。お前はゲートくぐっただろう。
ちゃんとあの、最近のスマートフォンは、あのカード読めますから。
あ、そうそうそう。
あれで年齢認証を確実にやるっていう。
ああ、そっか。こっから先はマイナンバーカードが必要ですと。
そう。
見るには。
そう
そうそうすげえな
ー。そのためにまた新しい天下り組織を作りますっていう、
ね。すごいですね。でもそれ究極的にはそっか。そういう運用も。ねえ、できちゃうわけですね。
そうすればマイナンバーカードの取得率も上がるんじゃないですか？
だって、そうじゃないと、ファンザが見れないじゃないか。
そうですよ。
嫌に伸びたな、最近って、ね。
ああ。男性だけ飛び抜けているなっていう。
結局何かを普及させるにはエロであるっていうさ、歴史が証明してるじゃないですか、今まで。そこに、こうね、ちょっとさ、さすがに全員気づいてんだけど、一歩踏み出せてないのかなって気は、ね。
踏み出せない。その年齢確認する API だけを国が提供すればいいんですよね。
ああ、な
るほど。イエス、ノーだけ返ってくる。で、内容は感知しないっていう仕組みを作ってあげれば、
うん、
もしかしたらその後競馬とかさ。
ああ、そうかそうか。
あと、酒の販売とかね、
うん。
そういうのにも使えるようになるかもしれないね。
ああ、そうか。
そうすればもう免許証が吸い込まれる悪夢がなくなるわけですよ。
お
ちょっと離れにある小屋で免許証がなくなる悪夢がなくなるわけですよ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月5日、IT メディア。国内初、豚の発情を検知するサービス。
うん。
日本ハムと NTT データグループは、養豚支援システムとして AI で豚の発情時期を検知するピッグラボブリーディングマスターのテスト販売を10月12日に始めます。
うん。
カメラで母豚の行動を監視して AI で分析し、種付けの適正時期を高精度に判定できるということです。
うん。
豚舎に設置した複数のカメラで母豚の行動を記録、発情時期に特有の行動パターンを AI で解析して発情確率を算出するということです。実証実験では受胎率が 1.4% 改善し、熟練した飼育作業員の受胎率を上回ったということです。また人による判定作業が 79% 削減できました。発情時期の判定はこれまで熟練した飼育作業員による長時間の観察が必要でしたが、AI によって高精度に判定して種付け作業ができ、 生産レベルを安定的に維持できるとしています。テスト販売を通してサービスの実効性の確認や改善を行い、2023年度の本販売を目指します。両社は豚の分娩、授乳、育成、肥育までをトータルサポートするシステムとしてピッグラボを共同開発していて、2029年までの実現を目指しているということです。
おー。
よくわかるもんですね。
特有の動きっていうのがさ、どこまで特有かだよね。
そうなんだよね。
パッと見わかるよ、それで、みたいな。
なんかほら、猿の尻が赤くなってくるとか、そういう特徴的なものがないんでしょうね。
おー、うんうんうん。
ほら、魚だと色鮮やかになってするじゃない。
おー。なんか、腰をカクカクするとかそういうことだよね。
周り誰もいないのにね。
わかりやすいっていう、うん。
なんかそういうことですよね。
まあ、まあでもそういうビッグデータがあるわけでしょ。何回もこうやってると、こういう動きだったらこうだなっていうのが解析されてると。
人にはわかんないけども、最終的に発情したやつを遡ってみると共通するパターンがあると。
ああ、そういうことか。
うん。なんかもじもじしてるみたいな。
実はその鼻のヒクヒクする回数とかさ、そういう案外単純なんじゃないのかな。
あれ四六時中やってるけど変わるのかね。
回数が 1.5 倍になると。
ああ。それ心拍数とかと違うんだね。
だからもしかするとその特有の動きっていうのがね、まあ、どれくらい感知、人間ではわかんないけどなのか、
ああ、そうですね。
結局ずっと見てりゃ気づくよみたいなのか、ね、それはわかんないよね。まあでも、結果は良くなってるってことだから。
良くなってる。
そうですか。まあこれは当然他の動物へも転用されるわけですよね。
あ、そうですよね。うん、その判定する仕組み自体は転用できるでしょうね。
まあそれで、あれでしょ、週刊誌の最後のページとかで売り出されるわけだよね。ね、スカウター型にしてほしいね。どちらかというとね。これでわかるみたいな。
昔からの人々の言説よりも信頼性があると。
そうそうそうそうそう、う
ん。赤い傘を持ってるからやれるみたいな話じゃないぞっていうね。
そうそうそう。洋服の色とかそういうのじゃねえんだよ。AI が判定します。これはなかなか、
ね。ブラックボックスだから苦情も受け付けにくいっていうね。
そうだよね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月5日、ハフポスト。謎の緑スーツ集団が強盗。アメリカ・ニューヨークの地下鉄で10月2日の朝に、ネオングリーンのボディースーツを着た謎の集団が女性2人に殴る蹴るなどの暴行を加えて逃走しました。犯人たちは女性と見られていて、地元メディアはこの集団をグリーン・ゴブリン・ギャングと呼んでいます。集団は被害者の携帯電話とハンドバッグを奪って現場から逃走したということです。ニューヨークデイリーニュースによると、被害者たちは現場で治療を断ったものの、その後地元の病院に入院、腹や腹部、下肢に打撲を負っているということです。ニューヨーク市警の広報は、ボディースーツの集団は地下鉄を脱出して逃走中で、また刑事が犯人の SNS ページを確認していると報じられているということです。
お、
本当に真緑のスーツですよね。
要は、
はい、
あ、だからボディースーツだから、いわゆる全身タイツみたいな。
タイツです。
お、
はい、まあ、早い話はガチャピン色ですよね。
じゃあもじもじくんガチャピン色みたいな。
全員緑なんです
よ。おー。でも、全員って、あ、何人もいるわけね。
そう、複数です。
まあ、まだよくある、確かにそこでは目立つけど脱いじゃえばわかんないっていう意味ではね。
そういうやつですよね。
あ、
うん。で、犯行が終わって、どっかトイレでも何でも着替えちゃえば、目星がつかないだろう
と。うん、脱いだ後、今度はなんか、全身青だったら笑いますけど、ね。それは、普段着だったんだねっていう。
あ、重ね着ですよね。
色違うだけかって。
うん。でもあれですよね、ブロックブロックで脱いでいけばどんどん分かんなくなってきますよね。
まあ、色は変わっていくからね。
そうそうそう。緑の集団が赤い集団になって、黄色い集団になってっていう。
何グループいるんだ、本当はみたいな。そういうことがある。捜査が攪乱されると。
攪乱される。
うん、
それをさ、例えば、複数の別のグループと共有して、色を取り替えっこしてたらもっとわかんないよね。
ああ、そうだね。だから、全体でまず何人いるのかが不明になると、
う
ん、
そうそう。
だいぶ攪乱、だってかね、わかんなくなるね。特定できなくなるから、ね。
絞り込めなくなる。
まあ、でもこれ、何なんですかね。純粋な強盗なのか、
うん、
なんかちょっとこう、愉快犯的なものなのか、
うん、
まあ、ニューヨークで緑って言うと、やっぱ、ハルクを思い出しちゃうからね。いろいろ壊し始めちゃうんじゃないの、そのうち。
あ。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月5日、テレビ静岡。不審なアタッシュケースが見つかる。
うん。
5日午前11時過ぎに、掛川市で、 道路脇の生垣の中に持ち主のわからない銀色のアタッシュケースが置かれているのを付近の住民が見つけて警察に通報しました。
うん、
警察は午前11時半から周辺約300メートルで道路を通行止めにして爆発物処理班を出動させて確認したところ、危険物は入っていなかったということです。
うん、
なお中身はアダルトグッズだったということです。規制は約3時間半後に解除。周辺では不法投棄が多く見回りをしていた住民が発見していたということです。
ああ、こっそり持って帰ればよかったのにね。
実はこれね、ツイッターでちょっと話題になったんですよ。
おお、
あれ俺んじゃねえかと。
なるほど。
うん。その、なんか、職業的に SM のパフォーマーをしてる人だったんですよね。
おお。
その人がアタッシュケースを持ってたら、その、置き引きにあったかなんかで亡くなったと。
はあ。
で、後から、そのアタッシュケースが、こう、不審物として見つかったよってニュースを、その本人が見て、
うん、
これ俺んじゃねえのって話になってたんですよね。
なるほどね。
うん、まあ、その後ちょっと追っかけてないんで本当だったかどうかわかんないですけど。
あえて捨てる人っていないよね、確かにね。
ああ、そうだよね。そう、竹藪から1000万みたいな話もありますけどね。
あれはなんかね、困っちゃうからっていうかさ、
うん、
ね、こう、犯罪に紐づいちゃうからお金が困っただというのはある。あ、逆に言うと、このグッズも、そういう意味ではちょっと、うん、足がついちゃまずいみたいな。ねえ、もしかすると。
極秘だったっていう。
うん。まあ、あとは、そうね。
極秘にする理由がよくわかんないですよね。うん。軍が開発したんですかって話ですよね。
ああ、そういうことが最先端のね。どう考えてもミリタリーグレードである、これは。っていう、ね。
ああ。
そういうことかな。
そうね。まあ、防水はもちろんね。
そうね。
うん。地上3メートルから落としても傷がつかないってやつですね。
そうそうそうそう。
うん。
いや、まあ、あれかも、NASA が開発した無重力でもいけるやつかもしれない。そうするとちょっといろいろね、足がついちゃまずい、このグッズは。そう
です。公式にはやってないってことになってますからね。
そうそうそうそう。実験してないって言ってるのは嘘だってバレちゃうから。本当は NASA って書いてあるの、刻印が削られているみたいな。
ああ。なんでわざわざ刻印したんだよって話ですよね。
やっぱプライドがあったんでしょうね、そこは。
ああ、技術者がね。
うん。まあ、NASA 対天下みたいなことになるから
そのうちね。先起こされちゃまずい。
そうです。天下が無重力対応を出したりすると困るから。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月6日、読売新聞。偽議員バッジの男、警視庁にも侵入していた。
おお。
偽の国会議員バッジをつけた男が議員になりすまして観光庁に侵入していた事件で、
うん、
男が東京都千代田区にある警視庁丸の内署仮庁舎に侵入し、腕章2点を盗んでいた疑いが強まり、警視庁は6日に窃盗と建造物侵入容疑で再逮捕する方針を固めました。
うん、
捜査関係者によると、男は今年5月中旬から7月中旬に警視庁丸の内署庁舎に1階出入り口から複数回侵入し、8階にある国際犯罪対策課などの更衣室から素体2課と書かれた腕章2点を盗んだ疑いです。
うん、
丸の内庁舎は警視庁本部庁舎の改修工事に伴い一部の部署が仮移転しています。
うん、
1階の出入り口に受付があり、一般の人から来訪先などを聞き取る職員がいますが、男はスーツ姿で警察官になりすまして素通りしていたと見られています。エレベーターで8階に上がると ID カードで開錠する扉がありますが、男は扉を開けた他の警察官の後ろに続いてそのまま入っていったということです。
うん、
警視庁が8月男の自宅の捜索で腕章2点を押収していて入手経路を調べていました。自宅からは偽の警察手帳も見つかりましたが、庁舎侵入時に手帳を示す機会はなかったと見られています。調べに対し男は子供の頃から警察官という職業に憧れていたと供述しているということです。
なればいいじゃん。そっちトライすればよかったのに。
この人さ、その、まだまだ若い22歳でしたから、うんうん、その議員にもなれるし、警察官にもなれるんですよね、これから。
そうなんだよね。
うん。なぜか、そ全部イリーガルな集団でなんか入ろうとしてるっていう。なんですか、努力したくないんですかね。
あ、そうだろうね。別に、あの、捜査とかしたいわけではないんだ。コスプレなんだよね、やっぱり。ね、どこまで行っても。
ちょっと大掛かりですけどね。手を挙げろってやりたかったみたいな話ですよね。
そうだろうね。
うん、また警察のなんかチェックもずさんですよね、これね。
これ、実質誰でも入れるってことだよね。
そうですよ。だって、この場合議員バッジ意味ないからさ。
使ってないし。
ただのスーツ姿で素通りしてるんですから。
誰でもいけんだ。
ねえ。なんか偉そうな人の横についていけば多分いけちゃいますよね。
ああ、ちょっと刑事っぽいヨレヨレのスーツで行くんだって。 こういうのがあるのかな。
若者にそれは難しいよね。
うん。
うん。そう、おじいさんだったらなんかベテランで引退寸前みたいな風貌は出せますけど。
ちょ、いや、これは甘々だよね。
甘々ですね。
これは、いいの？このままで。
よくないですよ。もう移転中で仮の庁舎だっていうのを差し引いてもダメですよね。
いや、これはちょっとね、うん、心配ですよね。
なんかそういうところの予算とか削ってんじゃねえだろうなって気がしますよね。
ああ、もうちょっとセキュリティのね、うん、なんかその、ちゃんとしたさ、
うん、
こう、ゲートとか作るべきだよね。
そうですよね。うん、
当たり前だけど。
当たり前ですよ。だってこれ普通に集団で悪漢どもが入ってきたりすることもできますからね。
そうだよね。いやー、なんかこう、まあこれ余罪もあるし、
うん、
こいつだけじゃない可能性もあるもんね。
ありますよ。こいつもしかしたら、あの、段ボール持って人の家から出てきたら、検察官のフリーができてたかもしんないよね。うん。段ボール持ってたら警察庁に入れるよね、これ。
腕章もあるし、ね。
だから特徴的な、なんていうの、みんなが知ってるものだったら何でも真似できちゃう。裁判所から勝手に垂れ幕持って出てきたら多分バレないですよ。
別にそれはいいんじゃないの？応援してる人だから。
垂れ込みいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月6日、UHB 北海道文化放送。路上シンガーの男、暴行で逮捕。39歳女性の足を蹴ったとして路上で歌を歌っていた34歳の男が暴行の現行犯で逮捕されました、
うん、
警察によると当時男は路上で歌を歌っていて通りがかった女性が下手くそと罵ったことに激高して足を蹴ったということです。女性が110番通報し男は駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました、
うん、
女性に怪我はありません。警察の調べに対し男は間違いありません。暴力を振るって悪いと思っていますと話しているということです。
どうなのかね。その下手くそって罵る行為もなんか侮辱罪とかあるんでしょう。どちらかというと、
ね。ああ、そうね。厳密に言えばあるでしょうね。
だから本当に下手くそだったんだろうね。そう、もう、来た警察も納得みたいな。
ああ、
そりゃお前悪いよみたいな。
お前が殴るのは筋違いだよっていう。
そういうことですね。そうでも、結構上手いじゃんってなれば、いや、
ああ、
それはなんか言いがかりだみたいなね、逆になるかもしれない。
そう。それは周りの証言が気になるところですよね。
ああ、なんか客一人もいないじゃんってことだよね。
ああ、そう。誰も足を止めていないと。
それこそさ、黒山の人だかりになってれば、
うん、
むしろその女性もなんか怒られるじゃん、ファンにさ。
ああ、そうです
ね。何言ってんだみたいになるから。
孤立無援になりますもんね。
そうじゃなかった。むしろ群衆を味方につけれそうだったっていう。
ああ。そうそう、下手くそっていう言葉が通って相手に届いてるわけですからね。あ、
静かだ。
まあね、まあこの場合はちょっと一年発起してもうちょっと頑張ると。
そうね。
いう方向に行ってほしかったかな。
これを、この経験を歌にしましたと。俺のローキック、聞いてくださいみたいな。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、サカゼプラスさん、リュウさん、アツシさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月7日、産経新聞。女性が440万円国際ロマンス詐欺被害。滋賀県警東近江署は7日、市の嘱託職員の女性65歳が、宇宙ステーション勤務の外国人の男と名乗る何者かから、現金計約440万円を騙し取られる詐欺事件があったと発表しました。男女の日々に触れ、寂しさにつけ込む国際ロマンス詐欺で、署は SNS で知り合った相手が交際を持ちかけて送金を要求するものは全て詐欺ですと注意を呼びかけています。署によると、女性は今年6月28日、写真、動画共有 SNS を通じて、国際宇宙ステーションで勤務している外国人の男と名乗る者と知り合いました。以降、LINE を通じて、日本に来て人生をスタートさせたい。私が日本に着いたら結婚してくれませんか？ 1000 回言っても伝わらないけど言い続ける。愛している。などとメッセージが届きました。8月頃になって、地球に戻るためのロケットの費用。地球や日本への着陸料などの名目で現金を要求されて、信じた女性が8月19日から今月5日までの間に5回にわたって現金計約440万円を指定された銀行口座に入金しました。しかし、その後もさらに現金を要求されたことから不信感を抱き、警察に届け出たということです。
いやすごいな、これは。
どんだけロマンチックだって話ですよね。
やっぱりね、うん、宇宙に思いを馳せてる人なんですね。
そう、スペースロマンスですもんね。
ついに国境どころか、大気圏超えちゃったっていう。マジですか。
もうだからルパンじゃない、コブラだっていうね。
コブラだね、確かにね。
うん、すごいですよね。
いやー、すごい。届くんだね、LINE でね。
LINE が。っていうか、ISS に ATM あるんだなって感じですよね。
お金
どうやって、金送ったら届くんでしょってことですもんね。
いやー、すごいね。
すごいよね。もしかしたらレターパックも届くかもしんないもんね。
案外もう便利なんじゃん
って。便利だよ。まあ確かにツイッターとかね、ISS から更新されてますからね。
ああ、うん。まあ LINE そうか。そういう意味では、案外嘘でもないと。
だから Wi-Fi はあるんでしょうから、ネットはできるんですよね。
だメールはまあ当然できるからね、今ね。
そうそう。
LINE でもできんじゃないのかと。はい。思っちゃうか。
だね、まあ気の毒ですけど、65歳ですから、1957年生まれ。
ああ。
ね、なんか、もうちょっとリテラシーあるんじゃないかなとは思いますけどね。
いやー、逆にもうついていけないと。宇宙は案外身近なのであると。イーロン・マスクさんだって、ちょくちょく言ってるみたいじゃないみたいな、
ね。なんか誤解があるなっていうね。うん。まあ、数打ち当たるってことですもんね、これはね。
え、でもさ、うん、帰ってくるのに、なんだっけ、ロケットの燃料代がいるんだっけ？
ロケットの費用がいると。あと、着陸するのに着陸料がいると。まあ、国によっては請求されかねないなとは思いますけど、わざわざそんなとこ着陸しないですよね。
種子島宇宙センターを目指して。
お。すごいピンポイントで着陸できますね、それね。
鹿児島で会おうっていう。
そう、それまで何百万用意しといてくれって話になってるもんね、きっとね。
いや、これはすごいな。
ヒューストン、こちらオデッセイ、440万円送ってくれっていう。ね、アポロ13みたいな詐欺ですよね。これ日本語通じてるとしたら、この人若狭さんですもんね。
そうだね。
うん、若狭さんを犯人にするとこでしたよ、これは。なんか、昔あの、主人がオオアリクイに殺されて1年が過ぎましたみたいなスパムが有名になりましたけど。
あったね。
それに近い何かを感じますよね。
まあ、ここまで行かないと逆にダメなのかもしれないね。
突飛にならないとね。
うん。
今はまだ突飛だから。
そうそうそう。
いずれ宇宙旅行が当たり前だったら、むしろこれはなくなるんでしょうね。
もうちょっと当たり前すぎると。
そうそうそう。次はタイムマシン詐欺だと。
いやー、拙者5円しか持っていないのでござる。
なんでスマホ使いこなしてんだよっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月7日、北海道放送 HBC ニュース。夫婦喧嘩、揃って逮捕。
うん、
7日未明、北海道旭川市で、夫婦がお互いに洗剤を投げつけたり、首を押さえつけたりする暴行を働いたとして、2人とも逮捕されました。
うん、
暴行の疑いで逮捕されたのは、20代の妻と30代の夫の2人です。2人は、7日の午前0時半頃に、市内の自宅で、妻は夫に対し洗剤を投げつけた疑い、夫は妻の首を押さえつけて壁に押し付けた疑いが持たれています。
うん、
警察によると、2人は前日の夜に外出する約束をしていましたが、夫が酒を飲んで寝てしまったことに妻が怒り、口論になったということです。
うん、
妻が警察に揉め事になっていると通報したことで事件が発覚しました。2人をめぐっては、過去にも警察に相談歴があったということです。2人は調べに対し、やったことには間違いありませんと容疑を認めているということです。
あ、
厄介な夫婦ですね。
過去にもあるからね。
過去にもある。乗り越えてきてるんですよね。喧嘩するたびに、まあ、仲直りはしてたんでしょう。
まあ、まあでもちょっとなんかやっぱ、プロレス感あるよね。
そうだね。
場外乱闘感がありますよね。
そうだね。マット降りた感があるね。
まあやっぱりなんか外でやってくれと。
あ、そうです、
ね。まあ、寒いでしょうし、もう旭川は、ね。頭も冷えるんじゃ
ない。もうやめて帰ろうかって話になるよね。
そうそうそう。
うん。バカらしいからっていう。
そうね。
うん。
あったかいからいけないんだと。
あ、そうですよね。断熱性の問題だっていうね。
うん。二人がこう、協力し合わないと死んじゃうぐらいのね。
あ、
寒さを感じれば。
そうですね。
喧嘩もしないだろうと。
しないしない。
なんだろうね、こう。そのうち来てくんなくなるよね。うん、
またあそこかよって。
狼少年みたいな。
狼夫婦になっちゃう。
うん。
張り込みいただきました。あつしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月7日、神戸新聞。自転車で窃盗を重ねる男を逮捕。
うん。
民家に忍び込んで窃盗を重ねたとして、兵庫県警捜査参加と相容遺書などは7日までに、常習累犯窃盗罪などで公判中の男42歳を逮捕、送検して捜査を終えました。
うん。
捜査関係者によると、県警は昨年9月から今年6月にかけて、約45件、総額約430万円相当の被害を裏付けました。男は、盗んだ金品は遊興費に使ったと容疑を認めているということです。
うん。
男は運転免許証を持っておらず、移動はほぼ自転車を使っていました。最長で自宅から片道約50キロ遠征していて、プレイヤーが現実に移動することでゲームを進めるスマートフォン向けゲームアプリのドラゴンクエストウォークをプレイしながら自転車で走っていたため、移動は苦にならなかったなどと話しているということです。
もう趣味と実益を兼ねてますね。
そうね。もうこれまるっと人生ですよね。
そうね。なんか、
うん。
全般的にポジティブですよね。
なんか、多分健康だしね。
そうだろうね。
うん。
まあ、盗んじゃダメなんだけどね。
そうなんだよね。だからその辺の草でも食ってればよかったんですけど。
そうですね。
うん。
いやでもなんか、50キロ行ってさ、
はい。
大したもんがなかったらね。
ああ、そうですよね。どんどん民家がなくなっていくっていう。
そうそう。なんか、効率は悪い感じの犯罪ですね。
犯罪としてはね。うん。
まあ、どっちが本当かわかんないよね。本来はその自転車乗ってフラフラするのが好きで、
うん、
そんな人生を送るためにはちょっと盗まなきゃいけないみたいな。どっちが主観によるけどね。
そうね、主従関係がね。うん。最悪もうドラクエウォークで人生投げ捨てた可能性もあるからね。うん。会社も辞めましたっていう。
ハマりすぎだと。なんかあれだね、動くことが仕事になればいいのにね。
ああ、そうね。それこそ運送とかね。
移動距離がさ、お金になるみたいな。
そうね。
ウーバーやればいいよね、ウーバー。
いやー、そうか。
イーツの方。
行く先々でまた次の注文を受けて遠くへ遠くへっていう。
どんどん遠くに行くよって。
ウーバーイーツで日本一周しましたみたいな。
そうそうそうそう。
そのうち北海道からカムチャッカへの注文を受けたりとかね。うん。世界に羽ばたけウーバーイーツって感じの。
いいじゃない、それ。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月12日、CNN。ニュージーランド、ゲップ税導入。
うん。
ニュージーランドのアーダーン首相は11日の記者会見で、気候変動対策のため、家畜のゲップやおならによるメタンガス排出に対して、農家に課税する提案を推進する方針を確認しました。
うん、
アーダーン首相はこの提案について、排出の少ない未来への転換に向けて前進する重要な一歩であり、2025年からの農業排出に対する価格付けという我々の公約を実現すると位置づけました。ニュージーランドは家畜や食肉の輸出大国で、国内の畜牛は約1000万頭、羊は約2600万頭、同国の総排出量の半分は農業が占めていて、その 91% は生物から排出されるメタンガスが占めています。生物から排出されるメタンガスには短期的には二酸化炭素の80倍を超す温室効果があります。農業はこれまで業界ごとに排出量を定めた同国の排出量取引制度の対象外になっていました。これに対し農業団体は我々の農家や業界を不当に危険にさらす制度は受け入れられないと強調しています。
うん、
政府は農家に重い代償を課すことなく排出削減の奨励策を盛り込みたい意向で、税収については新技術、研究、農家への奨励金を通じて農業分野に還元すると説明しています。政府の提案は11月末に終了予定の協議にかけられるということです。
あ、
まあね、なんか一説には畜牛の方が人より多いみたいな、
うん、
国ですからね。
なんか政府がこれを発表する人がブーとか言ったらすぐムカつきますよ、ね。お前って。
あ、課税するブーみたいな。
お前が先じゃっていう感じになりますね。
まあ会場からもブーイングですしね、それはね。
うん、おならで反対。いやー。
遊んでんのかお前らって。
なんでブーブークッション置くんだ、ここに。
結局それを受け入れられるのか、あれないのか、どっちなんだっていう。
いやー、まあ、これは、なんだろうね。今後あれでしょ、だから。
はい。
あの、牛がおならしそうになったら、こう、突っ込みに行く人がいるわけで。お尻に。
あ、
待て待て待てって。
そうね。シリコンのパイプかなんかを突っ込みに行く役っていう。
そうそうそう。
うん。
ちょっと待てって。
回収しないといけないからね。
どうなんですかね。よく、まあ、ゲップとかだとね、うってなった時にこう、飲み込んじゃうみたいなのあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
人間だったらね。
うん、結局、おならになって出てきますけどね。
それをやっても結局、どっかから出るよねっていうことなんだよね。はい、
もう人も同じですから。でもなんね、これやっちゃうとさ、結局、その、肉の値段に跳ね返って、買われなくなって、
うん、
その、畜産業が衰退していくみたいなラインが見えなくもないですよね。
ああ、だからまた。
うん、
私が危機感を覚えていたヘラクレスオオカブト食が現実味を帯びてしまう。
環境負荷の少ない食べ物へと転換していく。
いやー、カブトムシもゲップしてますとすごい発見する人とかいないの？
出てくるかもしんないよね。
うん、実はみたいなさ。
最悪あれですよ。あの、常にお尻にバルーンをかぶせとくみたいな話になるんじゃないですか？うん。
そうだね。
回収してればいいわけでしょ？
おう、そうそう。
うん。
回収してどうすんの？な、埋めりゃいいのかな？
ああ、でもメタンは多分そのままガスとして使えますよね。
そう、あ、そうかそうか。だから、そうか。ガスに入れて売ればいいんだ、これ。
そうそうそう。
あ、これはいいじゃないね。
オーガニックだしっていう。
ああ、いいね。これはなんか、SDGs な感じがしてきたね、みたいな。また、悪いことを考える人たちがいるからね。
そうね。この船は牛のゲップで走っていますっていう。
だから臭いのか。
うん、10月12日、FNN、マンション屋上から侵入、男を逮捕。
うん。
容疑者33歳は今年7月、東京都港区の14階建てのマンションの屋上から最上階の部屋に侵入して、1万円相当の腕時計を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によると容疑者は、マンションの屋上から雨どいを伝ってベランダに降り、鍵が閉まっていない窓から部屋に侵入したということです。
うん、
容疑者は元富職で、ロープなどを使わずに侵入していたとみられています。
うん、
調べに対し容疑者は黙秘していますが、高いところも怖くない。体を鍛えている。などと話しているということです。容疑者はこれまでに同様の手口の窃盗事件で4回逮捕されていて、警視庁は人目につかない最上階の部屋を狙ったものとみて調べを進めているということです。
まあでも、高所作業が1万円だったってことはね。あんまりだったんじゃないかって気がするけど。ああ
危険手当がついてない感じがしますよね。まあ時給にしてはね、高いですけど。
うん。そっか。でもこれ14階ってもう落ちたら死んじゃうわけだから。
もちろん。
50階とかでも一緒だよね。
やれるもんならやってみろって話ですよね。
だったらで、うん、できれば高いのに挑戦してもらいたいなって。
そうね。だから、14階だと屋上に、その何とかして、まず屋上に入る方法があるんでしょうね。
ああ、確かに。50階ってなるともう。
タワマンだとちょっと屋上出れないですよね。
なるほどね。
ねえ。だそうなると今度はスパイダーマンになる可能性が出てくる。
登る方向になっちゃう。
登んなきゃいけないんですよね。
そうか。
そう。下るだけだったらできるんですけど。
じゃあちょうどいい具合なのか、14階ぐらいが。
そうだね。だからこういう半端な高さのところの窓は必ず施錠しましょうと。
そうだね。
必ず狙われてますと。
油断しちゃうもんね。
そうなんだよね。昔はさ、マンション5階、6階とかでも油断して窓を開けてるみたいな話がありましたけど、今は14階まで上がったんです。
逆にね。危険度上がってますね、と。
誰かもいただきました。あつしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月12日、毎日新聞。不適切行為の市議に勧告措置。
うん。
三重県志摩市の市議会の政治倫理審査会が7日に開かれて、質疑中の他の議員の前で手をグーパーと動かして遮るかのような動きをしたとして、上村秀幸議員が不適切な行為を行ったと認定しました。上村議員には今後同様の行為をしないとする誓約書の提出などを求める勧告措置を決めて金子憲政議長に報告します。市議会の事務局によると不適切な行為があったのは9月15日の予算決算常任委員会。西崎仁吾議員が質疑を始めると前の席の上村議員が両手を頭の上で握ったり開いたりする仕草を数分間にわたって繰り返しました。別の議員4人が同議会の政治倫理規定に反する不適切な行為だとして同審査会の開催を請求していました。7日の審査会で金子議長は委員会の開催中に気づき厳重に注意したと話しました。上村議員は質疑中の行動について疲れて体操をしたつもりだった。皆さんが指摘するのだから不適切な行為だったと釈明、謝罪の意向を示しているということです。
ちょっとわからないね。意図が。
頭の上でグーパーですよね。ミッキーマウスみたいな格好になってるってこと？
ああ。
で、開いたり閉じたりしてたと。
目障りだけど、
うん、
止める意思はないよね、みたいな。
ああ、
ね。発言を遮るような、例えばずっとバツバツバツみたいな 感じでもなさそうだしね。
そうね、うん。なんか声が通りにくいみたいな話もないでしょうからね、そんなもんじゃ。
もしくはこれに呪いのなんか意味があって。黒魔術かもしれない。
ああ。中指立てる的な意味があったのかもしれないってことですよね。
もうあるかもしれないから、うんうん、ね、わかる人にはわかるとかね。
わかる、
うん。
パパニューギニアで呪い殺すって意味だっていう。
なんでこの二人は知ってんだってことになるけど、ね。まあ、あとはあれだよね。宇宙との交信を疑われたかもしれない、
ね。あ、そうだよね。うん。その宇宙大魔神様からの命令で試技をやってますっていう。
そう。まあ、それは止めた方がいいっていうか、ちょっと、この人自体をやめさせた方がいいよね、そしたら、ね。
そうですね。四六時中なんか受信してる可能性があるもんね。うん、すごい規模の小さいとこから始めた地球征服だなっていう感じ
ね。そうだね。まずはこの街から。
10月13日、テレビ長崎。トイレットペーパー盗む、警官を起訴。
うん。
窃盗の罪で略式起訴されたのは、警察署に勤務していた40代の男性巡査部長です。
うん、
検察などによると、2022年の5月から7月までの間に、署内に保管しているトイレットペーパー5個、210円相当を盗んだ罪に問われています。事件は、トイレの紙が頻繁になくなっていることに気づいた清掃員からの報告で発覚しました。警察の調べに対し、ペットの排泄物の処理に使うためだった、10数個盗んだ、などと話しているということです。この巡査部長は9月、減給の懲戒処分を受け、同じ日に依願退職しているということです。
いやー。
まあ、しょぼいって言っちゃあれですけどね。
ちょっとね。
ち
ょっと、物悲しくなる事件ですな。
そうですね。なんか警察官のお給料大丈夫なのかなって感じがしますよね。
そうなっちゃうよね。
ねえ。ペットのトイレシートも買えないのかと。
そうなっちゃうよね。
ねえ。なんなら新聞紙でもいいんだぞと。
新聞も取ってないんですと。古新聞を書からもらうのは OK だよね、多分。
あ、そうね。だけど、あれ、回収してもらってトイレットペーパーになるからさ。
早めに、だから、先取りだよ。それをやる分にはいいけど、生成された後のやつは取っちゃダメだ。
そうだね。ああ、そういうことか。その新聞回収代行みたいなことやればいいのかな。
あ、私が、はい、うん、回収します。
回収しますと。
で、家で、トイレットペーパーにするっていう。
なんかいろんな会社の新聞が混ざってるなっていう感じになるんですけどね。
そうね。
うん。
いいじゃん、あれで。
はい。
指名手配書とか使っちゃって。
ああ。
トイレの分子に。
そうだよね。頑張って捕まえればそいつの分全部使えるもんね。
そう。もう、うん、もういらないでしょうと私で捕まえたから。もらっておきます、すべて。
あ。もうあちこちのね、交番に貼ってあるやつをもらってくるっていう。
彼は敏腕だねって。
そうですよ。何十年迷宮入りしてたのにっていうさ。あの、おい小池のポスターがなくなるとはっていうね。
そうそうそう。いやー。
もう次々ですもんね。頑張んないともううんち溜まっちゃうから。
頑張るところが違う気がする、
ね。でもその頃には昇級してるよね、絶対ね。
おそらくね。
おそらくもう特進ですよ。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月17日、大阪。10月17日午前8時10分頃に、徒歩で通学中の高校生2名に対して、不審な男が車をバックさせて近づいてきたり、車から降りてカマキリのポーズをするなどの事案については、行為者が判明し解決したということです。
あー、やっぱり。
討論権破れたりっていうね。
負けたのかな？
負けたんでしょうね。合気道とかにね。うん。警察官の合気道とかに負けた可能性があるよね。
おそらくさすまたに負けたんじゃないかな。
届かない。
鎌が届かない。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月25日、広島。22日の午後4時38分頃に、イベント会場で男性による下半身の露出が発生しました。男性は、下着を身につけず、スカートを履いて下半身を出しているのが目撃されていたということです。広島県警は、この男性を検挙したと公表しました。
イベント会場。
イベント会場で、80代男性、スカートを履き、下半身を出していたと。
目立ちますね。
目立ちますね、ノーパン老人はね。
まあ、何のイベントかにも、ちょっとね、気になるとこだけど、
ね。過激なコスプレ会場とかだったらね。
ああ。
うん。ちょっとね、先走っちゃったなって感じがしますけど。
なんかあれだよね。 あれ、イベントって言ってもいろいろあるからさ。
うん。
全国駅弁大会とかだったら笑いますけど。
何にも関係がないっていうね。うん。続いて、意味不明言動系。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月19日、熊本県、午後0時頃、路上で、女性が友人と待ち合わせ中に、歩いて近づいてきた男から、ワクワクの人ですか？などと声をかけられて、付きまとわれたということです。
そういう人がいるのか。
何ですかね？グループかなんかですかね？
ああ。
ワクワク会みたいのがあるのかな？
あ、そのイベントというか集まりで来たんです。
待ち合わせですかと。
ああ。
うん。もしくは単純にあなたワクワクしてますかって話になっちゃうもんね。
ああ。ワクワクの人ですかってすごい言い方、言い回しだけど。気になるなぁ。
もしくはあなたワクワクさんですかっていうね。
ああ。まさかそれを今更。
でも、あの人もうおじいちゃんだからさ、若い女性にそれを聞くのはおかしいもんね。
二代目ですかってことやってないだろうみたいな。二代目とか。この人のやっぱ日本語のその言い回しが特徴的なだけで、
うん、
本当はエロいことを言おうとしてるってことだ。
お、
つまり、あなた、ムラムラしてますかって言いたいんだけど、ワクワクですかって言っちゃってるね。
まだね、そのムラムラっていう語彙にたどり着いてないんだろうね。
そう、ワクワク。
ワクワク。楽しそうなことを日本語でなんて言うんですかのところまで行ったんだよね。
ああ、
うん。性的に楽しそうな時にはまだたどり着いてなかったっ。
そうだね。うん、
日本語難しいねって話だね。
そういうことか。確かに難しい。でも逆も嫌だよね。
え？
あなたワクワクしてますかって言おうとしてさ。
うん。
やっぱちょっとこう難しいから言い回しが。あなた、ムラムラしてますかって普通に聞いちゃうとさ。ねえ、困っちゃうから。日本語難しいですね。
どっちしろ難しいですよね。10月19日、三重県、午後6時16分頃、高校生3人が小さなスヌーピーのぬいぐるみを持った男に、お姉さんたち可愛いね、などと、ぬいぐるみに話しかけるようにして声をかけられたということです。
あ、なるほどね。そういうことか。
ぬいぐるみの手をこう掴んでね、可愛いね、っていう風に。
なるほどね。
うん、
まあだから逆に言うとこれは、あなたたちに別に言ってるわけじゃないからと。
あ、そうですね。
ね、そんな不審とか言われても困るよと。
そうですよ。僕はこのピーナッツと会話をしていたんだっていう。
そう、家族での会話だから、入ってきてもらっちゃ困るんだよね。
ああ。それはそれで厄介だなって感じがしますけどね。
いや、もう腹話術になってたらもっと面白い。スヌーピーって、どうやって喋んだろうなみたいな。確か喋んないんじゃないかな、スヌーピー。
設定としては喋んないですよね、スヌーピーはね。うん。まあ、チャーリー・ブラウンには話すのかな。
なんか変な声で話せたような気もしなくもないけど。
でも、スヌーピーのふりして喋ってんのに、気の利いたこと言わないんでしょうね。
ああ、そうな
の。うん、こう人生の気づきがあるようなことは言わないんでしょうね。うん、
キャラが違うなって分かっちゃう。
あの、人生は配られたカードで勝負するしかないみたいなことは言わない。
言わなそうだね。あれ、うん、ちょっとなんかだから、バカなスヌーピーみたいになっちゃうよね。
あ、そう、うん、どっちかって言って牛くん牛くんみたいな感じだよね。
そう、そっちになっちゃうよね。
10月20日、大阪、午後9時5分頃。女性が自動車に乗って停車中に不審者に窓をノックされて窓を開けたところビンタしてくれませんかなどと声をかけられたということです。わざわざね。
まあ闘魂注入だよね。
あ、もうそうですよね。もう誰かに構わずお願いしないといけなくなっちゃったっていうことですよね。
そう、待ってたんだけれども列部でと、うん、まさかいなくなっちゃったからと。
あ、そうだよね。戦闘集団がゴールしちゃったんでってことですもんね。
そうね、うん。
もうこうなったら誰でもいいっていう。随分極端だなって話ですよね。
まあ、してあげるのがいいんじゃないですかね。
まあね。だって、すぐそこに天竜がいるかっつったらいないからね。うん、もう会いに行けないですからっていう。
ああ、でもこういう人もいるけどね、結構ね。
ねまあ、車動いてなくて暇なんだったら、ちょっとこの時間を利用してってことですかね。
まあ、あとはだから、だね、車の窓ガラスで挟んであげるかしかできない。もうちょっと顔こっちに近づけてくださいって言って閉めるしかないよね。ああ
、ギューってね。
で、おもむろに発車だよ。
続いて声かけ。10月5日、愛知県、午後1時頃、生徒への声かけが発生しました。 20代ぐらいの若い男性が自転車に乗って下校中の生徒らに対し、映画行くんだけどマスク持っていないからくださいなどと声をかけてきたということです。理由付けとしてね。
なるほど。そういうのも最近成り立つわけだ。
そういうことですよね。だからその一個一個個包装されたマスクで遠ざけるしかないんでしょうね、こういうのは。うん、ちょうどあるからあげますよっ て。
そういうことね。
やる気をくじいていくっていう。
マスク買い取り回すしかないよね、そうすると。
ねえ、そうなっちゃうんですかね。
まあ、おそらく世の中に大量にマスクは廃棄されてるから。
あ、そうですね。
気長に待てば、拾えるでしょうけどね、ちゃんとね。いくらでもね。
そうね。あの、夏とかにさ、片耳外してる人とか いるじゃないですか、やっぱ外にいる時にはね、
うんうん。
そのマスクが風に吹かれるのを待つっていう。ね、この間のあの、雨がっぱ男じゃないですけど。
ああ、そうか、そう。
そういう可能性の高いところにたくさん出没するしかないでしょうね。
忍耐力が必要なんだよ。
10月7日、福岡県、午後0時頃。路上で下校中の中学生が見知らぬ男からワンワンと声をかけられる事案が発生したということです。
おお、
この間もワンワン男いましたよね。
まあだからやっぱ乗り移ってまだ抜けてないんじゃないの。取り憑かれてるよね。
未だにね。
うん。
うん。これだってちょっと調べたら前回9月30日愛知県。
おお。
今回は10月7日福岡県。
もうだいぶ離れてるね。
だいぶ離れてますよね。多分家帰られなくなっちゃったやつですよね。
ああ、まあ、帰巣本能はあるからね。近づいているんじゃないかな。
そうか。
うん。
そうだから、たまたま車で旅行に来てて、あの、取り残されちゃったんだね。
そうそうそうそうそう。
うん。しょうがないから、今歩いて帰ってる途中なんだと。うん。だいぶ長いこと旅してたなって感じですよね。
そうですね。
どうか陸が続いてることを祈りたいね。
そうね。まあ、最後フェリーはちょっと難易度高いからね。
高いよね。10月8日、大阪、午後5時29分頃。不審者が小学生に対し、俺、あいつのこと好きやねん、などと声をかける事案が発生したということです。
おお。
告白ね。
間接的にだよね。本人に言わないんだもん、ね。
言わない。実はさ、っていう。
ああ。まあ、おせっかいにあなたなら言ってくれるでしょうってことなの
か。あ、そうね。キューピッド役をやってほしいってことですかね。
そうそうそうそうそう。うん、まあ、せめてね、アマゾンギフトカードぐらい渡してもらえないとね。
そうね。前払いの報酬としてね。
そうね。成功した暁には、と。
うん、あ、そうですよ。これのバイオ課税って話ですよね。
そうそうそう。
なんでこんなところで修学旅行の夜気分出してんだったんですよね。うん。突然の告白大会みたいなね。そして露出その他まとめて。10月20日、京都、午後2時20分頃、路上で男性が歩行中、下半身を露出して佇む男を目撃したということです。男は年齢20代ぐらいでリュックサックを背負っていたということです。
佇む。
佇む。歩いていたとかじゃないんですね。うん、佇んでいた。
まあでも、受け取り方だからね。
そうね。まあ誰か見てくれるのを待ってたって取れるもんね、これは。
まあ、考え事をしていたとか、いろいろ言えなくはないもん。
ああ、そうですよね、うん。まだ気づいていないと。
うん。そうそう。うっかりにね。あまりに、思考にのめり込んで、なんかあれじゃないですか。
はい。
なんか、数学の難問を解いてるみたい。
ああ、そうね。
うん。うん。なんとかの定理みたいな。
そういうこともあり得ますよね。だ京都だから哲学の道かもしれないしね。
ああ。ちょっと考えすぎちゃって。
考えすぎ
て
しまった。
で、このまま家から出てきてしまったんだけども。ノーベル賞とか取ればこれでもね、笑い話になる、
ね。そうだね。そんなこともあったねっていうジョークをね。
う
ん、
そうそうそうそう。
スイスで披露するっていう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたが。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり国際ロマンス詐欺。
国際宇宙ステーションロマンス詐欺だよね。
もう、そうだね。地球と地球外だからね。
外ですからね。
そうなるとさ、次はさ、
はい、
エイリアンだよね。第六銀河のみたいなことになるよ、ね。おそらくね。
コンタクトっていう形でね。うん、そうですよね。なんかその信号を送るとかじゃなくて、もう直に日本語なんだって感じのやつがね。
LINE なんだっていう。
わかんないよ。でも、その、直接年波を LINE に変換してる可能性があるからね。
うん、あ、ものすごい技術だからね。向こうは。
なんだこのチンケな仕組みはと。
そうだね。
うん。文字を2バイトにして送っているのかっていう話でね。うん。こんなお茶の子さいさいだよって話かもしんないもんね。
ああ、そうかもね。
そうかもしんない。よかった、ね。だから、シガニー・ウィーバーのやつじゃなくてよかったねって方。
そうだね。
うん。その後も食い殺されないからね。
いやー、いや、そういうのなるんじゃない、ね、そっち。
ねえ、そういうの来そうですよね。
そうすると何ですかね。地球までやっぱり、あと3回スーパーワープをしないといけないんだから。
う
ん、お!2回分の燃料しかないんだ
なんとしてでもあなたにたどり着きたいっていうね。
なのでと。
うん。
まあ、あの、500万円ほどね。おう。込んでくれば、こちらで銀河ドルに変えるんだと。多分いけると思うんだと。
あ、為替どうなってんだって話ですけどね、それね。誰もまだ交換したことないぞっていう。
銀河中央銀行が、みたいな。いやー、どこまでこれ行くのかね、突拍子のなさみ。
なんか逆に夢がないよね、それね。
そうね、うん。
だってほら、ワープとかするのにさ、燃料とか言うんだって話で、こう、ちょっと、しらけるじゃないですか。
あー、そうか。
なんか光エネルギーとかそういうのじゃないの
って。せめて核融合とかをっていう、ね。
ああ、そうですよね。
ああ、それはでもあるかもね。
それは設定の問題ですよね。
うん。
その辺で SF の交渉が求められるね。
だから、ちょっと読んでおかなきゃダメだよ。
そうだね。
SF もの。
だ少なくともその SF マガジンぐらいは購読しといてほしいもんね。
ああ、そうね。
うん。そういうレベルのやつが来てほしい。
それぐらいならそうか、対応できるよね。
そうそうそう。なんかその、はちゃめちゃなやつ来てもやっぱしらけるだけだからね。
そっか。
うん。
なんか、おそらく、いや、今までってほら、なんとかのさ、
うん、
軍人とかでしょ?
そうそう。
で、そうそう、ほら、銀河防衛軍のパイロットとかになるわけでしょ、そのうち。そりゃ、ちょっと憧れるよね、さ。
そうだね、
うん。
うん。アメリカ人にならなくても宇宙軍に入れる可能性が出てくるからね。
そうそうそうそうそう。う
ん、でもどうなんだろう、最近だとほら、下手すると、ロシアが撤退したから帰れない設定とかもあるじゃないですか。
あるね。
ISS ですみたいな。
うんうんうん、うん。
このままだと宇宙で一人ぼっちですみたいなさ。
ああ、そうかそうか。
そういうの次に来るんじゃないかな。
プーチンは私のことなどすっかり忘れているのですみたいな。そうなのみたいなやつが
来る、ね。助けてくださいっていうね。
いやー、あり得るね。
ね、今後そういうのが来るのかどうかはちょっと期待ですね。
まあ、これ系はちょっと期待してんだよね。どこまで行くのかなって。はい、
そうだ、高等無形のやつがね。うん、来てほしい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。